ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉のりお先生と一緒に番組をお届けしていきます。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスタジオには先週に引き続きまして松永皮膚科クリニック院長の松永剛先生にお越しいただいております。松永先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はアトピー性皮膚炎について教えていただきました。今日はがんについて、皮膚がんについてお話を伺っていきたいと思います。この皮膚がん、黒いと危ないと言われていますが、どうなんでしょうか？
確かに皮膚のメラニン色素を作る色素細胞というのがありまして、そこから発生する悪性黒色腫という、がんがありまして、それは見た目が黒いことが多いんですけども、これは非常に予後が悪い疾患でして、転移を起こしやすいので、いろんな種類のがんがありますけども、そういった中でも予後が悪いということで恐れられている疾患ではあるんですけども、ただ黒い発疹が全てその悪性黒色腫で、予後が悪いというわけではありません。
そうなんですね。皮膚がんというとやはり年齢の高い方の病気ですか？
そうですね、やっぱり他の肺がんですとか、いろんな臓器のがんと同じでして、ほとんどの皮膚がんはやはり高齢者に多いという傾向があります。
皮膚の構造とですね、がんはどういう関係にありますか？
はい、皮膚も他のいろいろな臓器と同じようにいろんな細胞から成り立ってまして、皮膚の表面を覆っている細胞ですとか、毛穴を作っている細胞ですとか、ミラニン色素を作る細胞とか、いろいろな細胞から成り立っていますけども、そういったそれぞれの細胞からがんが発生する場合があります。ただ数で言いますと、皮膚の表面を覆っているという細胞が一番多いわけですから、そこから出てくるがんが一番数としては多いと思います。
そうですね。皮膚を覆っている細胞というと、基底細胞と有棘細胞があると思うんですけど、そこから出る基底細胞がんと有棘細胞がんの見た目の違いもありますか？
はい、基底細胞がんというのは皮膚の表面を覆っている細胞の一番深いところにある細胞なんですけども、そこから出てきます基底細胞がんというのは顔にできやすくて色が黒いことがほとんどですね。ほくろより少しこう黒さが強いといいますか、深い感じの黒さで、少しずつゆっくり発育してきます。あと、その基底細胞より少し浅いところにあります有棘細胞から出てきます有棘細胞がんという病気もあるんですけども、そちらもやはり顔に多くて、イボのような表面がガサガサした少し赤い発疹が出てきて、これもゆっくり発育するという外見をとっています。
なるほどね。先日ですね、顔のイボを取ってくれって言って、電気メスで取って組織診ですかね、はい、病院に出したら有棘細胞がんだって言われたので、ちょっと驚いたんですけども。
はい、
実際にがんができているとそこの部分は痛いんですか？
ある程度大きくなりますと痛みが出てくるんですけども、あまり大きくなる前は痛みとかそういうのはないことがほとんどだと思います。
悪性黒色腫、メラノーマって言いますけど、できやすい部位はどこでしょうか？
はい、日本人では足の裏にできることが最も多いんですけども、顔ですとか、背中とか体とか他の場所にできることもあります。
はい、日本人では少ないですか？
そうですね、オーストラリアとかハワイとか紫外線の強い地域では日本人の何十倍の頻度で生じると言われています。
それ以外になんか白人では多くて、黄色人種では少ないということを聞いたことがあるんですけども、
はい、黄色人種の方が白人よりメラニン色素の量が多いですから、それだけ 太陽光線の中に含まれる紫外線に対するガード力が強いということになりますので、やはり白人の方が黄色人種よりいろんな皮膚がんは生じやすいと思います。
こう触ってしまうと転移というのは起こるんですか？
はい、悪性黒色腫の場合だと思うんですけども、触っただけで転移するっていうことはありませんけども、はい、なんかこの気になるから針で刺したりとかいじったりとか、あるいは治療の時にですね、不適切にその、メスを腫瘍の中に刺してしまうとか、そういった不適切な治療をすると、まあ、転移を誘発するということがあると言われていますので、まあ、疑わしい発疹がありましたら、まあ、ご自分ではいじったりせずに、まあ、きちっと専門医に受診されることをお勧めします。
そうですね、私たちも黒い皮膚の病気の時はですね、はい、やっぱり心配なんで必ず皮膚科に送るようにしてますね。はい、そこで皮膚がんの治療法とかその予後というのはどうなっているんでしょうか？
はい、そのどういったがんであるかとか、その年齢ですとか、その方の置かれた環境にもまあよるんですけども、はい、取れるものはきちっとまあ手術で取るっていうのは基本だと思います。まあ、がんもいろんな種類があるんですけども、基底細胞がんっていう顔にできるがんの場合ですと、ほとんど転移を起こしませんので、あまり大きなものでなければ普通の皮膚科診療所でも対応できるケースも多いかなと思います。あと、まあ、ただその悪性黒色腫とか小さくても転移するそういうリスクがあるがんもありますので、そういったものはきちっと、まあ、大きな手術ですとか検査に対応できるような医療機関に受診していただいた方がいいかなと思います。あと、そのがんの将来像というか、まあ、予後ですけども、それはその病気がどれだけこう進行しているのか進行しているのかっていうのにちょっとして、異なっていきますけども、悪性黒色腫の場合で言いますと、病気1と言いまして、がん細胞が皮膚の表面しかない場合ですと、5年生存率ですね、5年後に生きている確率は80-90% 以上、あとその内臓まで転移してしまった病気4っていう場合ですと 10-20% に下がってしまうようです。他の皮膚がんに関しましては、比較的転移がしづらいものが多いですから、あまり放置するようなことがなければきちっと対処すれば完治するっていう場合が多いかなと思います。
はい、わかりました。やはり気になったらすぐ病院を受診するっていうことですね。
はい、
うん、誰もががんにはなりたくないなって思っていると思うんですが、皮膚がんにならないためのアドバイスをお願いします。
はい、やはり一つは紫外線対策だと思います。紫外線を浴び続けるとやはり DNA に傷がついて発がんをしやすくなりますので、はい、普段から日に当たる部分は日焼け止めを塗るとか、あるいは帽子、日傘などを使っていただいて、なるべく紫外線に当たるのを避けていただくのが皮膚がんの予防になると思います。あとはそのがんではない皮膚病ですね、例えば、大きな火傷の傷跡ですとか骨髄炎といいまして、まあ、骨に炎症が起きて、その後が傷になっているとか、あとはお尻などに慢性脳皮症といいまして、こう慢性的にまあ細菌が感染してずっとこう炎症が治ったり良くなったり悪くなったり繰り返してしまって、そういう病気もあるんですけども、そういった慢性的な炎症が皮膚に加わり続けるとそのせいで発がんしてしまうという場合もありますので、まあそういった場合はきちっとまあ皮膚科のお医者さんに相談された方がいいかなと思います。
まあ、そうですね、皮膚の病気と思ったら実は全身の病気の一部が皮膚に出てたってこともあると思うんですね。
はい、
私も先日ですね、すごい全身の皮下出血の人が来られましてね、あまりにもちょっとぶつけただけの皮下出血にしては多すぎるので、血液検査したらですね、血小板が極端に少ない血小板減少性紫斑病だっていうことが分かってすぐに送ったことがあるんですけども、先生も他にもいろいろ全身疾患の一部としての皮膚疾患っていうのは経験されていると思うんですけど、どうでしょうか？
はい、いろんなケースがありますけども、中には膠原病といいまして、まあ、皮膚だけではなくて内臓に原因がないのに炎症が起きてしまう病気があるんですけども、そういったものが発疹をきっかけに見つかることですとか、あとは内臓にがんがあって、まあ、その影響で皮膚の病気になるというケースもあったりとか、あと糖尿病が、まあ、いろんな皮膚病を誘発したりとか、そういうケースもありますので、まあ、そういったものは疑わしい場合は、まあ、検査をして必要な場合は大きな医療機関に紹介するケースもあると思います。
そうですね、皮膚科 ていうとね、美容に関するところから実は全身病のこともあるから結構幅広いですよね。臓器としては一番広い臓器って言われてますよね。
そうですね、人体最大の臓器と、まあ、皮膚科行ったりしてますけども、
はい、よく頻度の多い疾患としてね、帯状疱疹っていう病気がありますね、
はいはい、
あれもなんか初めチクチク痛いって言ってる段階ではよく分かんないんだけど、数日経ってね、はい、皮膚に発疹ができると、あの発疹というかね、赤みのね、が出てくると、ああ帯状疱疹だなって分かるんですけど、
はい、
それも結構多い病気ですよね。
そうですね、体の一部に痛みがあって、なんだろうなんだろうと思っていろいろ検査しても何も見つからないよって言ってるうちに発疹が出てきた、帯状疱疹だったんだなと、まあ、初めて気がつくっていうケースは、まあ、割と多いかなと思います。
そうですね、帯状疱疹はでも最近薬が進歩してますからね、
はい、
昔は入院して治療なんかしてましたけど、今は外来でできますもんね。
そうですね、ほとんどまあ入院するケースは、まあ、よほど症状がひどくない限りはあまりないかなと思います。
はい、
はい、分かりました。さあ、先週は美容の中でもシミについて先生に最後に教えていただいたんですけど、はい、今日はですね、ほうれい線とかシワとか、やはり年齢を重ねると気になるところ、女性はあるかと思うんですけれども、
はい、
ほうれい線とかシワの治療法というのはあるんですか？
そうですね、ヒアルロン酸といいまして、まあ、皮膚の中に含まれている、まあ、弾力を保つ物質があるんですけれども、はい、そういったもので、まあ、いろんな最近は薬が進歩してまして、うん、ちゃんと厚生労働省が認可するようなそういった薬もあるんですけども、
はい、
そういったものを注入したりとか、うん、あとやはりボトックスって言いまして、その皮膚の筋肉の緊張を取るような注射も、これもちゃんと厚労省が認可している薬があるんですけども、
はい、
そういったものを使って改善することはできると思います。
うん、今松倉先生、やっぱり女性は、
はい、
そういう美容にとても気にして皮膚科にかかられる患者さんが多いんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そういう年齢の人はですね、
ね、やっぱり女性はいつまでも美しい方がよくありませんか？
いや、そうですけどね。異論がありません。
ということで、松永先生にはこれからもね、もちろん女性に限らずですけれども、特に女性のためにご活躍いただきたいなというふうに思います。今日は皮膚がんについて中心にお話をしていただきました。この時間は医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長の松倉則夫先生、そしてゲストは松永皮膚科クリニックの院長、松永剛先生にご出演いただきました。お二方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム小寿苑、小寿苑リハビリケアセンターの提供でお送りしました。